ばんは。こんばんは。いつも私たち伝道者のため、また教会のために覚えてお祈りくださり、心から感謝します。12月の政務表ができましたけれども、12月はクリスマスシーズン、伝道のシーズンであります。ぜひ一つ一つの働きが祝福され守られますように覚えておいてください。日曜学校、ヤングチャペル、学生会、青年会、それぞれクリスマス会を行います。どうぞそれが良き伝道の機会となりますように、どうぞ覚えていただければと思います。先日私が担当しています青年会でアルファコースという聖書の学びをしました。その後の分かち合いの時間で、一人の青年が恵まれるってどういうふうに説明したらいいんだろうっていう、そういった疑問、質問がありまして、そしてみんなでそのことについても分かち合いをしました。自分はこういうのが恵まれていると、もう自分はこんなふうだっていう、そういったことを分かち合ったんですが、一人の青年がですね、自分は性格的に聖書を読んでいて、なんかこう感情的にすごく盛り上がるとか、そういったことはあまりないんだけれども、でもこの御言葉は自分の御言葉だと、御言葉を握ることができたとき、信じることができたとき、それは恵まれていると思うんですというふうに、御言葉を握ったときが恵まれているんだと、そう分かち合ってくれました。今日はですね、御言葉によって勝利を得ていった、今日賛美を歌いましたヨシュアの物語から共に恵みをいただいてまいりたいと思います。聖書を開いてまいりたいと思います。今晩開きます聖書箇所はヨシュア記の1章6節から9節までになります。ヨシュア記の1章の6節から旧約聖書の301ページです。旧約聖書301ページ、ヨシュア記1章の6節からお読みいたします。強くまた大しくあれ、あなたはこの民に私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を得させなければならない。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。アメン。ヨシュア記の非常に有名な御言葉でありますけれども、今晩この場所からお分かちさせていただきたいと思います。蒼天祈祷会では今、リビングライフを通してヨシュア記を学んでいて、今日は9章に入りましたけれども、ヨシュア記で恵まれていますので、その前の部分、そのこう前提となる部分をお分かちして共に恵まれていきたいと、そのように思わされた次第であります。ただいまは6節からお読みしましたけれども、前の部分にはモーセが死に、ヨシュアが次のリーダーとして立てられて、世代交代をして、そして新しい歩みが始まろうとしている、そのことの書かれているのがこの一章の物語になります。私たちこの大和カルバリーチャペルは、次の主義人牧師となる器として小山先生をお迎えして、そして大川先生もお元気であられて、本当に恵まれた中で私たちこのシーズンを歩んでいますけれども、でもこれからリバイバルという新しいシーズンを迎えていくと、そのように、2033年のチャレンジということが語られていますけれども、そういった中にあります。だからこそ今日の聖書箇所を学び、そして私たちがそれぞれの信仰生活を歩むにあたっても、とても大切なことをこの場所で学ぶことができると思います。ヨシュア記の歩みというのは、アラノからカナンの地に入って、そしてそこからカナンの地を得ていくという、その中に入っていきます。それは戦いの連続の日々が待ち受けているわけでありますから、ヨシュアにとってそれは大きなプレッシャーであり、またあるいは不安を覚えるような、そういったものだったかもしれません。しかしそういった中で神様が語ってくださる、そして神様が語ってくださることを聞くことができるというのは、ヨシュアにとって大きな励ましであり、また力となったと、そう思います。そして7節からこのように書かれています。ただ強くまた大しくあって、あなたのしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためであるとあります。ただ強くまた大しくあって、おじけついて怯えながらではありません。勇ましく堂々と、そういうふうに言うこともできるでしょう。そのように歩みなさいとおっしゃっておりますけれども、そしてそれだけではありません。勝利を得るためであるという注目したいのはこの部分であります。勝利を得るためである。神様はヨシュアに 勝つための方法、これから戦いの日々、その連続でありますけれども、その中で勝つ方法を教えられました。ではどうすればその新しい歩みの中、新しいシーズン、勝っていくことができるのか、それは律法を守ること、律法から離れないならば勝利を得ることができると神様はヨシアに教えられました。それでこの7節だけで十分のように思いますけれども、もう一度8節にはこのように書かれています。この律法の書をあなたの口から離すことなく昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろうと、この場所でも律法を守って行うならば、その教えを口ずさんでそれをいつも思うならば勝利を得るであろうと、そのようにヨシアに対して勝つ方法というものを教えられました。その律法を忘れず心に留め守るならば勝利を得るという、これはヨシアに語られたことでありますけれども、それは同時にこの聖書を読んでいる私たちに対しても同じように主が語りかけてくださっている勝利の方程式というふうに言うことができると思います。どうすれば勝つことができるか、勝利を収めることができるか、その勝利の方程式の中に、公式の中に入っているのは律法であります。この聖書箇所は義明でありますから、この時代あったとしても、それはモーセが記したモーセ五書であったと思います。そしてモーセ五書の中心というのは律法トーラーであったと、そのように思います。ですからこの場所で書かれているのは、このモーセが、神様がモーセに与えて、モーセがヨシュアに与えて、また民に与えたその律法を、その聖書を守るんですよというふうに神様は語られたわけです。そしてそれは今日の私たちならば、もちろん聖書の律法もそうでありますけれども、聖書の御言葉を守り行うならば勝利が与えられるというふうに語られているというふうに言うことができると思います。ヨシュアにとっての戦いは何だったのか。それはもちろん剣を持ってそれを振りかざして戦うという肉体的な戦いももちろんありましたけれども、でもそのように武器を持てば勝つ、武器を置けば負けるという戦いではなくて、御言葉を行っているならば、御言葉から離れないならば勝つ、御言葉から離れてしまったら負けてしまうという、ですからヨシアの戦いというのは武器を持ったか持たないかではなくて、御言葉に立つか立たないかの戦いであったというふうに言うことが言えます。ですからそれは私たちの人生の戦いもそうです。人生の中で起こり得るさまざまな試練、さまざまな種類の戦いも、どうやったら勝つか負けるか、方法論はたくさん思い浮かぶかもしれませんが、共通しているのは何か、それは御言葉に立つならば勝つことができる、それが聖書の約束であります。実は義明の中でも、まあ、今蒼天祈祷会で学んでいますから、その場面を見ていくことができるんですけれども、義明の中でもヨシアたちが負けてしまう戦いであったり、あるいはヨシアたち民の中に問題が発生する、そういった場面が出てきます。それはどういったことか、もう超強力な敵が現れて、あるいは大問題が起こって、その敵、もう敵が強すぎて勝てなかったのか、問題が大きすぎて対処できなかったのかというと、実はそうではありません。負けてしまったこと、あるいは問題が民の中に起こったことというのは、むしろ敵が小さくて弱くて、これは十分に簡単に勝てますよという時に、その罪が民の中に入ってしまったり、あるいはそのことによって油断して祈ることをせず、神様に聞くことをしないで戦いに挑んだ結果負けてしまったり、そういったことがありました。また今日の蒼天祈祷会では、大野先生が義明の9章からメッセージを語られて、注意すべきこととしてそのメッセージをしてくださいました。それはサタンというものは巧妙で、弱いものを装って内側に入ってくるという、そのことに気をつけなくてはならないということが語られたわけですけれども、今日の聖書箇所は義明の9章でありましたけれども、じゃあその中で何が問題だったのかといいますと、それは9章にこのように書かれています。それは主の指図を求めようとはしなかったと書いてあるんです。口語訳聖書は主の指図を求めようとはしなかった、聖書教会共同訳では主の指示を聞こうとしなかった、求めなかったというふうに書かれているんです。それは敵がボロボロの服装をしてきて、長い間旅をしてきたかのように装って、まあ、その民の中に入ってきたわけでありますけれども、そういった中で彼らは油断して神様に祈ることをしなかった、聞こうとしなかったのであります。 そしてその小野先生のメッセージの中では、どんな小さなことでも神様に申し訳ないからとか、ご迷惑だからとか思わずに、何でも祈っていいのだということが語られて、それはとても大切なことでありました。ヨシュアの失敗談とは何かと言いますと、まあ、ヨシュア記の中にいくつか出てきますけれども、それは祈ることをしなかった、主に聞くことをしなかった、聞いてないわけですから神様を語らないわけです。語らないから御言葉に聞き従うことができず、負けてしまった、失敗してしまった、問題が起こってしまったということが聖書の中に出てきます。むしろ敵がどんなに強大であったとしても、連合軍であったとしても、神様に聞いて従っていくならば、どんなに敵が強くても、どんなに大きな問題であっても、問題なくというか、必ず勝利を収めていったというのがヨシュア記のストーリーなのであります。ですから神様の言葉に従うか従わないか、そこに勝敗がそのはっきりと分かれていたわけです。大川先生が昔書かれた説教集であります、ですから聖書に戻るのですという、説教集がありますけれども、その中にこのように書かれています。世界の指導者に申し上げます。世界のクリスチャンに、世界のノンクリスチャンの方々にも申し上げたいのです。今は混迷の極みです。もっと鋭く現実を見てください。どの家も、どの心も、どの国もうまくいっていません。ますます悪くなるでしょう。ですから聖書に戻るのです。聖書に戻ることなしには、本当の意味においての解決ができるはずがありません。これは私たちが教会の中で語らなければならないことであろうと思いますと。これは何十年か前にも書かれた書物でありますけれども、その頃よりも今の時代はもっと悪くなっている、さらに御言葉に立つことが必要になっている時代であるというふうに言うことができると思います。国のリーダーもちろんそうですし、御言葉に変える必要があります。クリスチャンはどうですか。もちろんヨシュアのように御言葉を聞いて信じて従わなくては勝利はないでしょう。でもノンクリスチャンの方々にもというふうに書かれています。実は先日、私は小山先生と一緒にあるノンクリスチャンの方の問題に関して面談をする機会がありましたけれども、その方の問題を聞く中で、まさにこれは聖書を学ばなくては解決することができないという問題であって、聖書を読んで学んでくださいとノンクリスチャンの方にそのように伝える機会がありました。それのように聖書に立つことはクリスチャンだけではない、全ての人にとって必要なことであるということを、まあ、先生は語られていて、今まさにそういう状況になっているわけであります。ですから私たちも御言葉から離れることなく、バックトゥザバイブル、聖書に立って神様に聞いて御言葉を覚えて歩んでいくものでありたいと、そう思います。そしてそうするならば勝利を得ることができる、それが神様の約束であります。そして新約聖書から見るならば、この御言葉というのは戦うための武器であるというふうに言うことができます。そしてそのことによって守られるということを見ることができます。エフェソ人への手紙の6章の17節にはこのようにあります。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと書かれています。御霊の剣とは何か、それは神の言葉であるというふうに書かれています。剣ですから手に握るものです。ですから御言葉を握りなさい、神様の言葉を握りなさい、それは御霊の剣なのだというふうに、まあ、パウロ先生は言っているわけです。この御言葉の剣を握ることによって、霊的な戦いにおいて守られていくというふうに言うことができるでしょう。御霊の剣というのはその神の武具の6番目のものになりますけれども、ある先生はが言われていたことですが、英語で剣のことをソードというふうに言いますけれども、ソードという言葉をですね、分けてみると、それはワードという言葉というものに S がつくとソードになるという、それは神の言葉であるワードにスピリット、ホーリースピリット、聖霊様が加わると御霊の剣になるというふうに、まあ、説明をされていたんです。ワード、神の言葉にホーリースピリット、聖霊様のスピリットが加わるならば御霊の剣になるという、まあ、なかなか面白いものであると思いますけれども、その言葉を、神様の言葉を握るならば、それが御霊の剣というソードになるという、皆さんはそれをしっかりと握っておられるでしょうか。神の言葉、御霊の剣を手に取りなさいと、まさにヨシュアの戦いもそういうものであったでしょう。実際の鉄でできた剣を握ったら強いのか、そうではない、神様の言葉を握った時に勝つことができる。ヨシュアも神様との約束を握り、神様が語られた言葉を握り、それを離さず、それによって戦いに挑んでいった、それがヨシュア記であります。 殿下の宝刀という言葉がありますけれども、それはいざとなった時に使うとっておきのことを意味していますけれども、いざとなった時に初めてその殿下の宝刀を手にしたところでそれを十分に使うことができるでしょうか。大切なのは日頃からその御言葉が自分の体の一部かのようにいつも握って用いていく、そのことが私たちの戦いの時の助けになります。普段から聖書を読み、御言葉を味わい、そして祈る、そしてその御言葉を握って信じる、それが戦いの時、非常時の時の助けとなり、それがその勝利のもたらすものになっていきます。福音功労賞の受賞にあたって大川先生が受賞式の挨拶と、そしてその後の記念礼拝で、ローマ人の手紙8章31節を大川先生が開かれて、語られました。それは神様が私たちの味方であるというそのメッセージが語られました。このローマ書8章31節、私が握り続けている御言葉の一つです。それで、このように書かれています。それではこれらのことについて何というか、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵しえようか。神様が味方ならば大丈夫だということを先生は力強く語られたんです。神様が味方であるならば誰が私たちに敵しえようか。神様が私の味方です。ご一緒に言いましょう。3、はい、神様が私の味方です。何年も前のことでありますけれども、また私が伝道者としてもうすでに歩んでいるシーズンでありましたが、私にとってとっても大変な悲しい出来事がある時に起こりました。私はそのことを信頼している、自分の味方であってくれるとそう思った人にそのことを話した時に、私の今の置かれている状況やその大変さや悲しみというものを知っていたら、もう到底そんなことは言葉として出てこないだろうという、そういった言葉をですね、私に言ってきたんです。知らないはずがありません、私の状況を。でもそういう中で出てこないと思えるような言葉を言われてしまって、私は本当に、ショックでした、傷つきました。怒りが湧き上げてきました。このことをこの状況をしていたならばそんなことがよく言えたなと言いたくなるところだったんですが、でもそれ以上に自分の心の痛みを理解してもらえなかった、仲間になって味方になってくれなかったという、むしろ悲しみの方が強くなってしまいました。そして私はその出来事に、深く、もともと辛いことがあった、そのことに追い打ちをかけるようにさらにその出来事で打ちのめされて悲しい気持ちになって、教会で奉仕を終えて、とぼとぼと家まで向かって歩いていました。足取りも重く、もう涙を流したい、恥ずかしい思いがあったのか、涙は流したいんですけど泣くことができないような、そんな気持ちでいっぱいでした。足元を見ながらこうとぼとぼと歩いていく中で、このローマ書8章31節の御言葉が心に浮かび上がってきたんです。神様が味方であるという、神様が味方なんだという、そして私は一歩踏み出すたびに、神様が私の味方です、神様が私の味方です、神様が味方です、神様が味方です、神様が味方です、神様が私の味方です、神様が味方です、と一歩踏み出すたびにその言葉を言いながら歩いていきました。初めはうつむいて地面を見ていた歩みでしたけれども、神様が味方です、神様が味方です、と言いながら歩んでいくうちに、ああそうだ、神様が味方なんだ、誰よりも私を理解してくれてるんだ、私の心の状況もこの時代も神様が知っていて味方として助けてくださる、神様が味方ならば大丈夫なんだと、だんだんだんだんと私の目線は足元から前を向いて、そして前を向いたところから神様がいるならば大丈夫なんだと、この宣言をしていく中で神様に目を向けて、そして家に帰ることができました。何百回とそのことを言ったと思います。それは私にとって御言葉を握って、そしてそれを握り続けたその出来事でありました。 そして同じように私が人生の中で握り続ける御言葉が、握り続けている御言葉が、今日の御言葉、ヨシュア記の一章の9節の言葉です。きっとこの御言葉によって励まされ、力を受けたという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ご一緒にこの9節の御言葉、お読みしたいと思います。3、はい。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ、あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない、驚いてはならない。アメン。力強い言葉です。御言葉を握るということをお話ししてきましたけれども、この場所でもう一つのテーマがあると思います。そのもう一つのテーマは何かというと、それは共にということだと思います。共に、この9節には共におられるがゆえに、共にいるというふうに神様は私たちにおっしゃっているのであります。このヨシュア記の一章、今9節ですけれども、2節を見てみますと、その後半部分にはこのようにあります。今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさいと。この一章の部分を読んでいくと、何度も共にという言葉が出てきます。共に立ってとありますけれども、立つのはヨシュアだけではありません。民も一緒に立って進んでいくのであります。とても重要なことです。牧師だけが、伝道者だけが立って歩むのではありません。牧師と伝道者と、そしてみんなで一緒に立ち上がって歩んでいく、それがこの民の精神に書かれている歩みであり、教会の歩みなのであります。ヨシュアの信仰とリーダーシップというのは民にとって欠かせないものでありましたけれども、ヨシュア一人で戦って勝つことはできません。一人で歩むことはできません。契約の箱を担ぐ祭司がいて、そしてラッパを吹く祭司がいて、そして部族をまとめる族長たちがいて、一緒に戦う民たちがいる。それがこのイスラエルの歩みであります。先ほど厚労省の話もしましたけれども、先生が厚労省の受賞が決まってからしきりに私たちに話してくださっていること、それはこの厚労省の受賞は私個人ではなく教会でいただいたものですと常に話してくださっています。それはまさに共にということです。この功績というのはもちろん大川先生、美智子先生だけでいただいてもよい、そういったものであると思いますけれども、先生があえて私たちをそこに加えてくださって、それを共にしてくださっているのであります。教会の伝道者だけでは礼拝も祈祷会も成り立ちません。共に主に仕えてくださる兄弟姉妹がいらっしゃるからこそ、教会の働きというのは成り立ち、そして前進していくことができるのであります。先週の聖霊大学で小山先生が2033年までのチャレンジの一つとして、それは、一つとして語られたことがあります。それは1人5人の未信者の名前を挙げて祈ろうという、そのチャレンジでありました。具体的な数字がいくつも出てきましたけれども、この2033年までに毎年新しくしていってもいいと思いますし、使われていったらもちろん更新していってもいいと思いますが、まず1人5人の未信者の名前を挙げて祈ろうということが語られて、私もそのことにチャレンジを始めています。具体的に名前を挙げて、蒼天祈祷会で毎朝必ず祈っています。食事のたびに、また祈るたびに、その5人の名前を挙げて祈っています。じゃあ今まで祈っていなかったかというと、そうではありません。もちろんちゃんと未信者の人の名前を挙げて祈っていましたけれども、思いを新たに意識して祈り始めました。政務表の12月がのものが新しくできたということでありますけれども、大和の政務表には、牧師、教育牧師、副牧師、伝道師、補教師、スタッフということで名前が書かれています。そこには21人の名前が書かれていますけれども、国内でもトップクラスの教育者の人数が書かれているのではないかと、そう思います。ではこの21人が1人5人ずつ名前を挙げれば、日本の福音宣教リバイバルに対して十分であるのか、そんなことはありません。 21×5 人で何人かと言いますと、それは105人です。皆さんの家族の分も足りません。ですから、だからこそ共に立つ、共に祈ることが必要なのです。みんなで5人の名前を挙げて祈る、日本のリバイバルのために祈る、それが共にということです。そして教会は共にの場所であります。共に立って歩んでいくときに、 神様はそこに祝福を与えてくださいます。勝利を与えてくださいます。奇跡を与えてくださいます。そこに共に立って、共に祈る。そこに主の御業がなされていくことを今晩も期待して、ご一緒に祈ってまいりましょう。アメン。そしてもう一つの共にがあります。もう一度9節を読みします。私はあなたに命じたではないか、強くまた大しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。リビングバイブルでは、さあ男らしく勇気を出せ、恐れや迷いを蹴散らせ、いいかどこへ行ってもお前の神である私がついているのだ。なんかのセリフのようで力強い、本当にいい御言葉であるなというふうに思いますけれども、男らしく勇気を出せ、まあ恐れているなっていうですね、まあ、まさにその通りでありますけれども、その理由は何か。それは私が一緒にいるからだ、神様が一緒にいるからだ、そのように語ってくださっているわけです。惜しく強くあるポイントは何か。主が共におられる。なんで共にいる、共にいるとはどういうことか。それは味方であるということです。まさにローマ書、38章の31節の言葉であると思いますけれども、味方として一緒にいるから恐れることはないという神様からの激励メッセージであります。私はこの1章の9節の言葉も強く握っている、その御言葉の一つでありますけれども、特にこの御言葉を強く握ったのは受験のシーズンの時でありました。それは高校3年生、これから進路を考えて挑戦していくというその時期でありましたけれども、その受験の頃には私は高齢者伝道のビジョンをいただいて、イエス様を伝えるために何が必要か、そうだ、福祉を学ぼうということで、介護福祉の道を進もうと、そのように、すでに考えていました。そのことで専門学校のことを調べて、あるいは短大のことも調べて、いくつもその学校見学に行き、あるいはその体験入学もしていきました。熱心にですね、その学校の先生に話を聞いたり、在校生のその先輩に話を聞いたりして備えていました。そしてそれ以上によく祈って、この神様の示してくださる高齢者伝道の道へと自分が進むことができるようにと祈っていましたけれども、一つの心配がありました。それは私の通っていた高校というのは神奈川県の中でも下から数えた方が圧倒的に早い、その学力が低い学校に、通っていました。ですから当時ですね、介護福祉科というのは非常に人気のある学科で、定員割れも、倍率があって定員が割れではなくて、むしろ倍率が高かった方の学科でありましたから、介護福祉科へはまずうちの学校からは入れないと進路指導の先生から言われてしまいました。私の進む道は高齢者伝道の道だと信じていましたけれども、私はその高校もですね、高校受験に失敗してその場所に行ったというものもありますから、自分のせいで神様が示してくださる道へ行けなかったらどうしようという不安が心にあったんです。神様はせっかく私にビジョンを与えてくださった、高齢者伝道の思いを与えてくださった、でも自分の努力や自分の実力が足りないがために、その道に歩み込むことができなかったらどうしたらいいんだろう、神様は自分から離れてしまうんじゃないか、自分のことを見捨ててしまうんじゃないか、そういう心配もありました。でもその時期に教会で開かれたのがこの吉明一章の御言葉だったんです。何度も読んでいますが、もう一度読みします。私はあなたに命じたではないか、強くまた大しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行くにも、この言葉が響きました。そして共にいるという言葉が響きました。この御言葉が語られて、そしてこの御言葉を握って味わい祈る中で、神様は語ってくださいました。大切なのはあなたがどこへ行くかではない、どこに行っても私が一緒にいるということが大切なんだ。そのように私に語ってくださって、ヨシュア同様励まされました。ああそうなんだ。私がどっか行ったら、神様の道に進めなかったら、神様が私から離れて一人ぼっちにされるのではない、見捨てられるのではない。私がどんなところに行ったとしても、神様はご一緒してくださるんだ。ですから大切なのは何か。何をするか、どこへ行くかではない、誰と一緒か、どなたがご一緒であるか、これが大切なんだ。 そしてイエス様がご一緒ならばどこにいても大丈夫なんだ。私はそのように御言葉を握ることによって力がいただけたのです。もちろん何をするかどこに進むかしっかり考えた方がいいと思いますし、準備もした方も努力をした方がいいと思いますけれども、忘れてはいけないのはどこに行ってもイエス様がご一緒なんだ、イエス様から離れる歩みをしてはいけないんだということであります。ヘンリー・ナウエンは書物の中で主がイエス様が共にいてくださるというのはこれは約束なんだ、神様がした約束なんだ、そのように書かれていました。そして神様はこの約束を守ってくださるためにどれほどたくさんの御業をしてくださっているかという、この神様が約束を守るためにどれほど働いてくださっているかということがその書物の中に書いてありました。その一部でありますけれども、キリスト者の信仰の美しい一面はイエス様が現れた時にインマヌエル、私たちと共におられる神としてイエス様が現れてくださったことです。私たちはイエス様を通して神様が共におられ、私たちと共にとどまってくださると約束されたことを神様がどれだけ真剣に捉えておられるかということをこのイエス様によって気がつくことができます。神様は一緒にいると言った約束を真剣に捉えて、それをどうにかしてそれを守り続けようといろいろしてくださっているということに気がつくことができると、そういうふうに言っています。そしてイエス様は神様の誠実さが一層はっきりと見えるようにしてくださいました。それはイエス様が人となられて私たちの間に住んでくださったからです。イエス様は、神様は私たちの間にテントを張られ、これはヨハネによる福音書の一章の14節の御言葉が肉体となって私たちの間に幕屋を張ったというその言葉から来ているんですけれども、私たちの間にテントを張って、なんと天国ではなくて私たちのところに来てテントを張って住んでくださる、そこまでしてくださる、そして私たちの間に生きてこられたので、それは神様が私たちから少しも離れたくなかったのです。神様は私たちと一緒にいて一つになりたいと願っておられるのですと、そのように書いておられました。神様は私たちと一緒にいるために、その約束を果たすためにありとあらゆることをして、その最も素晴らしいことはイエス様を送ってくださったということであります。そしてこれが神様が私たちの対して約束を守るためにしてくださったことです。そしてヘンリー・ナウエンはこの約束に私たちがどう応答するかということについても書かれております。そしてイエス様の弟子たちも主が共におられる、イエス様がインマヌエルであるということが本当の意味で分かることができたのは聖霊様を受けてからだというふうに書いてありました。イエス様を受けてからでないと弟子たちはイエス様が一緒にいるということがよく分からなかった、聖霊様を受けることが必要なのだと、そういうふうにも書いておられました。私たちもそうです。イエス様が共にいる、そのメッセージは分かっている、書いてあるから知っている、でも本当の意味で体験的に知ることができるようになるためには聖霊様のお助けが必要です。ですから今晩も聖霊様を求めてまいりましょう。イエス様が一緒なんだ、分かることができるように祈っていきたいと思います。そして御言葉を握り、イエス様と共に一緒に立って歩む人生を歩みたいと願う方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、素晴らしい御言葉を通してまだ恵みをいただくことができましたことを心から感謝します。私たちの人生には戦いがあります、試練があります。しかし私たちは一人ではない、共に祈る教会があり、そして共に立ってくださるイエス様がご一緒してくださっていることを心から感謝します。聖霊様と求めます。どうぞ今晩私たちが一人ではなく、イエス様がご一緒なのだ、イエス様が味方なのだ、このことがどうぞ分かりますように、悟ることができますように、どうぞ導いてください。そして神様、たくさんの戦いがありますけれども、どうぞ私たち御言葉を握ってそこから離れることなく歩んで勝利を得ることができますように導いてください。これからの時間を主を導いてくださいますように、イエス様の名によってお祈りします。アメン。